修法では創世記の一章一節から十三節と区切っていますが、一章の一節から三十一節まで朗読していただきますのでお願いいたします。ではどうぞ。
聖書を朗読します。創世記第一章一節から三十一節までです。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は仰せられた。大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また木の入った、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第三日。神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ。定められた時々のために、人、土地のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第四日。神は仰せられた。水には生きるものが群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、 鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり朝があった。第5日、神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに、種類ごとにに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり朝があった。第6日。
この箇所から天地創造の1週間と題して、宇佐美実牧師にメッセージを取り次いただきます。では歓迎の拍手を持ってお迎えしましょう。
今日はこの教会に来させていただいて本当に嬉しく思っています。昨年の10月に藤山先生と北海道の教職社会で同じ小グループになって、少し親しくお交わりをさせていただけました。その前にも一度北海道の教職社会でお会いしていまして、でそういうことなんかもあって藤山先生、私のことを少しは認めてくださったのかなと思うんですけれども、今日はものづくりから考える天地創造の1週間ですね。天地創造の1週間なんですけれども、これをどういう視点で考えるかが大切です。この天地創造、世の中ではですね、進化論が信じられている、進化論を信じている人が多くて、偶然に自然にこの世界はできたんだ、そう考えています。でもこの地球、そして宇宙は創造主によって作られた、そう聖書は語っているんですね。ですからこれが作られたものだという視点から考えていくことはとても大切だと思います。素晴らしい自然はどうしてあるんでしょう。多くの人は自然にできたからだと思っているわけですけれども、聖書は創造主が作ったと言っているんですね。作られたものは見ればわかりますよね。なぜでしょうか。そこには計画があったりデザインがあったりするからです。これは自然にできたんでしょうか。そんなことはないですね。きっと皆さん、これを建てるときにいろいろ計画を立てて、こういうふうにしたい、こういう目的で使いたい、主を礼拝するところとしてこの教会を用いたい、そういうような思いがあっ って皆さん祈り合って、そしてこれが建てられたんではないかと思います。物を作る時には必ずその目的があるわけですね。人が物を作る場合でもそうです。そして目的に合わせた設計をします。道路を見れば車が走り、また道路自体もですね、車が走るために設計されています。私たちを取り囲むいろんなものがですね、本当に目的を持って作られていて、目的に合わせて設計されていて、その設計通りに作られているわけですね。で、設計する時もこの例えばこの建物を建てる時もですね、設計図さえあればできてしまうわけではなくて、建てる順番っていうのがあります。最初に屋根を作って、その後で柱を立てて、その後で土台を作って、そういう順番だとどうですか？できないことはないかもしれないですけど、普通はしないですし、そんなことをしたらとても大変だと思います。それぞれのものがちゃんとできていく中でですね、例えば土台ができたら、それが点検されて、あ、これでよし、そして柱とかいろんなものを建てて、それでよし、屋根が作られてよし、そして内装がされて、また配線とか配管とかがされて、全部点検されてよし、そして最後にこれで完成ってなって、この教会は皆さんに引き渡されたと思いますね。人が物を作る場合でもそのような工程があります。では創世記一章を見ていったときにどういうことがわかるでしょうか。多くの人は創世記一章はただのおとぎ話だ、神話だ、そのように思っています。それはなぜでしょうか。それは聖書を本当には信じていないからですね。あるいはこの世の進化論を信じているので、進化論と聖書の教えていることは全然違います。それで聖書の方がおとぎ話じゃないか、進化論は正しいんじゃないか、そう思ってしまうわけですね。もし創造が、天地創造がですね、神話なら、その天地創造について書かれていることは支離滅裂になってしまうと考えられます。というのは多くの神話が支離滅裂だからですね。そうすると、もし創世記一章を見てそこには支離滅裂なことが書かれているなら、聖書はおとぎ話で、信じるに値しない本だ、そういうことになってしまうわけです。でも、もし聖書が歴史の記録なら、創造の順序は理路整然としているはずです。そして理路整然としているなら、この聖書は本当に歴史の事実が書かれている記録なんだ、そういうことがわかるわけですね。今日はこの聖書の創世記一章が本当に理路整然と書かれていることを皆さんと確認していきたいと思うんですけれども、この写真を見ていただきたいと思います。先ほど吉実の方は紹介させていただきましたけれども、こちらは実光です。もう、そうですね、15年ぐらい前ですかね、まだ小学1年か2年ぐらいだった時の写真なんですけれども、でも息子を紹介するためにこの写真を出したんではなくて、こっちの方が大切ですね。何を見ているんだろうか。これはバイオスフィアとかエコスフィアと呼ばれる水槽です。まずこの水槽は上のところが密封されています。ですので出入りできるのは光だけですね。光と温度だけ出入りできます。この中にはエビが入っています。光だけ出入りできて、そしてここには植物も入っています。空気も入っています。 もちろん水が入っていて、この中には砂利とバクテリアが入っています。皆さん、この水槽ですけれども、エビはどれぐらいの間生きられると思いますか？密封されていて、でも一応植物とかはあるんですね。実はこれは、エビは寿命まで生きられるように設計されています。これは NASA の科学者が作ったものなんですけれども、エビはどのようにして生きるかっていうと、植物をパクパク食べるわけですね。プランクトンとかそういうものもパクパク食べます。そしてどうするかっていうと、糞をするわけですね。エビは同時に酸素を吸って二酸化炭素を吐きます。で、向こうの、CO2 っていうところですね、ちょっとポインターが出ますかね。この CO2、 これが二酸化炭素ですね。それから有機排泄物っていう、これは糞ですね。エビはこれを排出するわけですけれども、でこの有機排泄物がどうなるかっていうと、バクテリアが分解します。そして無機栄養素を排出して、じゃあ今度この無機栄養素はどうなるかっていうと、植物の栄養になって植物が育ちます。で、育った分の植物をエビはパクパク食べるわけですね。ですので基本的に植物の大きさは常に一定に保たれます。そして植物はもう一つ、二酸化炭素を光合成によって酸素に変えるわけですね。こういうふうにしてこの中でですね、全てのものが同じ状態、一定の状態に保たれるようにできています。すごいと思いませんか？で、この水槽なんですけれども、皆さんだったらこの水槽作れるでしょうかね。自分の考えで水の量とか、あのバクテリアとかどうやったらいいのかっていうのはとても難しいです。でも、もし皆さんが手元にですね、全部材料が揃ってて分量も分かってたとしたらどうですか？誰でも作れるわけですね。問題はこの水槽を作るとき、皆さんはどんな順番で入れるのかっていうことですね。例えばですね、最初にエビを入れて、あの空の水槽にですね、エビを入れます。その次に植物を入れます。その次に砂利を入れます。バクテリアと砂利ですね。その次に水を入れます。これでどうでしょうかね。正しい順序でしょうか。これではエビも植物もダメになってしまいますよね。じゃあ B はですね、最初に水を入れます。どうでしょうか。今度砂利を入れます。次に植物を入れます。そして最後にエビを入れて密封します。これだったらどうでしょうか。 OK ですね。はい。じゃあ今度最初に植物を入れます。で、次に水を入れます。エビを入れます。最後に砂利を入れます。どうでしょうか。これではダメですね。この B だったら大丈夫ですよね。ちゃんとした順番でできていれば、この水槽はきちんと、水槽としてのその環境が整うわけですね。もう一つ大切な要因は、順番だけじゃなくてどれぐらいの時間をかけるかです。この中には水と空気が入っていて、砂利とバクテリアがあって、植物とエビがいるわけですけれども、もし皆さんがこれを作ってすぐ作ったとしたらですね、多分5分もかからないで 全部入れることができるんではないかと思いますね。正しい順番で作って最後に密封したら、その水槽はちゃんと機能するわけですね。うまくいくと3ヶ月から6ヶ月ぐらいエビは生き続けるわけです。でももしすぐに作るんではなくて、一つ一つを1ヶ月ごとに入れていったらどうでしょうか。最初に水と空気を入れて1ヶ月経ちました。蓋をしておきます。次に砂利とバクテリアを入れて1ヶ月経ちました。蓋をしておきます。1ヶ月の間バクテリアは糞がな、エビの糞がない状態でいなくちゃならないわけですね。そうするとバクテリアはダメになってしまいます。1ヶ月経って植物を入れました。でもバクテリアはダメになっているので、植物は栄養を取ることができずに植物も枯れてしまいます。1ヶ月経ちました。エビを入れました。エビは食べるものがありません。もしこれが1年ごとだったらどうでしょうか。余計ありえないことになってしまいます。環境っていうのは全てが整った状態ですぐにできないとダメなんですね。すぐに作らないと環境は保てない、このことを私たちは知っています。地球に関してはどうでしょうか。科学者たちは地球を5つの圏に分けています。水圏、水ですね、海と川と湖とかそういうところ、あるいは地下水、そういうのも含めて水圏と呼びます。それから大気圏、これは空気ですね。その他のガスなんか全てのガスも含みますけれども大気圏。それから3番目が岩石圏、陸地ですね、岩とか砂とかそういうのを全部ひっくるめて岩石圏と言います。で4番目が生態圏、これは生き物、生物で扱っている分野ですけれども、動物圏と植物圏の2つに分かれます。そしてもう一つ、この地球を取り巻くものとして私たちは見ることができないんですけれども存在を知っているのが5番の次元ですね。聖書を見ていくとき、天地創造の順序ってどのような順序だったでしょうか。あんまり考えないで読んでいる方がほとんどだと思いますけれども、今日はそこに焦点を当てていきたいと思います。創造の第一日、作られたのは何でしょうか。地球はどういう状態で作られていたでしょうか。水で覆われていたわけですね。創造主が最初に作ったのは水としての地球です。これは第二ペテロの3章にも、地は水から出て水によってなったと書いてあります。進化論では地球は火の玉としてできた、そういうふうに教えるんですね。でも聖書が言っているのは地球は水として作られたということです。第二日、地球に何が必要だったでしょうか。上の水と下の水が分けられるんですね。で、上の水と下の水が分けられて、その間を天と呼びます。これは鳥が飛ぶ空間、私たちがの言葉で言えば大気圏ということになるかもしれませんけれども、この時に空気が作られていると考えられます。最初に水、次に空気ですね。第三日の最初、何が作られたでしょうか。乾いたところが現れよ。海の水が一つところに集まって陸地ができたわけですね。この陸地も最初は一つだったと思います。で、ノアの洪水の後半でおそらく大陸移動が一気に起こって、現在の6つの大陸と島々に分かれたんではないかと考えます。また機会がありましたら、そこのところはその機会に話をさせていただきたいと思いますけれども、 第三日の最初に陸地が作られた時、この時岩石圏がほぼ最終的な形で定まったんではないかと思います。でこの岩石圏が定まった時に同時に磁圏も作られていると思いますね。地球が大きな磁石になっているということですね。で岩石圏の後は何が作られたかっていうと植物です。皆さんここまでの順番を考えてみた、見てください。最初に水が作られました。何か問題ありますか？ないですよね。次に空気が作られました。何か問題ありますか？大丈夫ですね。その次に陸地が作られました。大丈夫ですね。それで植物は作られているんです。もし最初に植物が作られた、でその後で水とか空気ができた、それだったらとんでもないことになります。これはおとぎ話が書かれているっていうことになります。でも水が作られ、空気が作られ、陸地が作られ、植物が作られているんです。そしてそれから動物が作られるんですね。植物がないのに動物ができたら、そしたら動物は生きられなくなってしまいます。でも植物ができて動物ですね。で動物が作られる前にもう一つ作られているものがあります。それは何かというと太陽、月、星です。創造の第四日ですね。太陽、月、星が作られます。不思議に思いませんか？なんで第四日なんだろう。なんで第三日植物が作られて第四日に太陽、月、星。多くの人はこれはおかしなことだ、そう考えます。植物が先にできて太陽が後にできたんだと植物はダメになっちゃう、枯れちゃうでしょう。だからこれはおかしい話が抱えているんだ、そう考えてしまうんですね。でも皆さん、創造の第三日と第四日の間にはどれぐらいの時間があったでしょう。例えば藤山先生が植物の苗を買ってきて、あ、今日はもう遅いから明日植えようと思って、そのまま暗いところに置いといて、次の日の朝明るくなってからそれを植えたとしますね。植物は枯れてるでしょうか？大丈夫ですね。それと同じで創造の第三日、たとえ闇の中だったとしても、実際に闇の中だったかどうかは分かりません。それは最初の創世記の一章の2節3節のあたりですね。光はあれ、そしてすると光があったと言われているからです。ちょっとこれちょっとだけ説明しますと、じゃあ最初の光って何だったんだろう、多くの方が疑問に思います。で私たちはこれを光ですね、光るものではないんです。創造の第四日は光るものが作られているんですね。すなわち太陽とか月とか。でも第三日は光なんです。多くの創造を信じている科学者たちはこれを聖書に基づいて、天地創造の時一つ一つのものを作られたイエス様ですね、イエス様が全てを作られたとヨハネの福音書の1章に書いてあります。で、全てを作られた時、光をあれ、もしかしたら父が光をあれっておっしゃったのかもしれません。するとイエス様がご自身の栄光の光を発せられて、栄光の光で輝かれたんではないか、そういうふうに考えています。それは黙示録を見ると、新しい天と地ではもう太陽も月もいらない、それは子羊が都の明かりだからである、そう言ってます。またイエス様はペテロとかヨハネたちの前で三条の変貌ですね、太陽のように輝かれることがありました。ですから イエス様ご自身の本当に創造してとしての光ですね、それを輝かせられたんではないか、そういうふうに考えているんですね。創造の第一日、闇が作られます。宇宙空間ですね、地球があります。そこにパーッとイエス様の栄光の光が輝いたら、それを想像するとですね、どれだけすごいことだったろう、そう思わされるんですね。でもしかしたらそのイエス様の光が創造の第三日まで続いていたのかもしれません。そして第四日に太陽月星が作られた時に、そのイエス様が輝かれるのをやめられたかもしれません。聖書にははっきりと書いてありませんので、これがイエス様の光だったかどうかっていうことは絶対そうだとは言えないですけれども、そうだったんではないかなと推測することができます。そして創造の第四日ですね、植物が作られた後で次の日、おそらく12時間も経ってない、まあ12時間ぐらいですね、太陽月星が作られます。実は太陽月星が後で作られなければ大変なことになってしまうっていう理由があります。それは何かというとですね、太陽からは太陽風という、磁気を帯びた、光線が飛んできているわけですね。だいたい400度から地球に到達するときに400度からもっとの、そうですね、時には何千度っていう温度の太陽風が飛んでくるわけです。創造の第三日、何が作られているかっていうと、陸地と植物だけではなく、おそらく磁圏がこの時整えられたと思います。でこの図を見ていただければと思うんですけれども、太陽から太陽風が地球に向かって飛んでいます。でもそれを避けてるんですね。地球は何によって避けているかっていうと、これは磁場があるからです。磁場がこの太陽風を跳ね返して、太陽風も磁力を帯びています。でこの地球の磁場が太陽風を反発させて、そして避けて通るんですね。ですから何百度っていう温度が地球の中には入ってこないです。太陽は、金星はですね、磁場の力がほとんどないぐらい弱いです。ですから、もろに金星には太陽風が入っていくわけですね。そういうところでは本当に金星っていうのは灼熱の地獄のような星ですね。温度がだいたい400何十度。皆さん行ってみたいですか？地球はちゃんと磁場によって太陽風から守られています。そして太陽は植物が作られて、磁場が作られて植物が作られた後で太陽が作られているんですね。なので植物が焼かれることもないですし、全て整えられています。そして第五日、海の魚と空の鳥が作られています。この空の鳥っていうのは、聖書で本来の意味は鳥だけではなくて飛翔する生物ですね、全般を指していると考えられます。ですから、今はいませんけれども、テラノドン、プテラノドンとかですね、翼種竜、翼の生えた竜とか、あるいはエラスモサウルスとか、その海の中の首長竜とか、そういうのも魚の一つとして、魚っていう言葉で代表されるのは海洋生物ですね。そういうのも作られたと考えられます。そして第六日は陸上の動物が作られるんですけれども、ここも進化論と順番が逆です。進化論では空の鳥っていうのは進化の最後の方に出てきたっていうふうに考えるわけですけれども、聖書では両生類とか、爬虫類とかですね、あるいは哺乳類とかよりも先に作られています。また 鳥獣よりも先に鳥がいます。鳥獣はどういうふうに分類されるかというと、第六日の野の獣の一つです。でこういういろんな動物が作られて、でもしかしたら皆さんこれなんか変な動物だなって思うのはあるかもしれませんね。関心がある方は今日の午後種類に従ってっていうのを話させていただきますので、その時に詳しく説明させていただきたいと思いますけれども、創造の第6日、野の獣として恐竜も作られているわけですね。そして動物が作られて、そしてアダムが ここの第6日のことは詳しくは2章のところで説明されていますけれども、最初にアダムだけが作られて、そしてアダムのところに動物たちが連れてこられて、アダムは名前をつけていきます。でも自分にふさわしい助け手がいないっていうことを気がつくわけですね。そこでふさわしい助け手としてエヴァを作ってもらうわけですね。まあ作って主が作られるわけですけれども、そして創造第6日、その詳しくは2章にありますけれども、それが終わって、この天地創造の全てが完成するわけですね。人が作られます。でこの天地創造までを見ていくとですね、第一日に水が作られます。そしてその後でよしっていう点検がなされてるんですね。なんか私たちが物を作る時に似てると思いませんか。第二日に空気が作られて、でも空気が作られたというよりも上の水と下の水、すでに作られたものが分けられただけなので、ここではよしという言葉がありません。第三日に岩石圏が作られて、そしてよしという言葉があります。その後植物圏が作られて、よしという言葉があります。天体が作られます、第四日ですね。そしてよしという言葉があります。第五日に水生動物が作られて、あと空の動物ですね、飛翔動物が作られて、よしというふうになっています。第六日に陸生動物が作られて、そしてよしと言われています。そして最後に人が作られて、その後すべては非常に良かった、こうおっしゃってるんですね。どうでしょうか。皆さんが物を作るとき、あるいは水槽を作るときにですね、先ほどの水槽ですけれども、じゃあ最初に水をちょこっと入れて、砂をちょこっと入れて、植物をちょこっと入れて、じゃあまた水をちょこっと入れて、砂をちょこっと入れて、そんな作り方はしないですよね。おそらく水ボン、じゃあ 次砂ボン、そういうふうにしてまとまりで作っていくと思いますね。創世記一章は本当にそのような書かれ方がしています。第六日の最後に主は非常に良い、そうおっしゃったんですね。でこの非常に良い地球、何か不完全なものはあったでしょうか。私たちは創造主が全知全能の方だっていうことを知っています。完全に善良な方で、愛に満ちた方だということを知っています。その創造主が作られるものが不完全だったでしょうか。そんなことはないわけですね。例えばこの建物があります。この建物を作って最初はですね、皆さん設計通りにできて本当に完璧だ、やったって、そして剣道式をして、おそらくして皆さんで喜んだんではないかと思いますね。あるいはこのコンピューター私使っていますけれども、 このコンピューターを買った時、私はこのコンピューターがもう完璧に動くコンピューターとして使える、そう思って買ってきました。不具合なんか出ないだろうと思って買ってくるわけですね。そしてまあ何年か経った後に不具合出ましたけれども、バッテリーがダメになったりとかですね。でも最初は本当によく働きました。誰もちゃんとした製品ですね、安物はまた別かもしれないですけれども、きちんとした製品を買ってくるとき、皆さんは本当にこれがあって本当に役に立つ、そう思って買ってくるんではないかと思いますね。そう期待して買ってくるわけです。で、実際にそのように使うわけですね。この天地創造が行われたとき、創造主は完璧なものを作られたでしょうか、不完全なものを作られたでしょうか。当然完全なものを作られたわけです。創世記の1章2章を見ると、まずそこには死がなかったことがわかります。創世記の3章で罪を犯して初めて死が入ってくるわけですね。最初の動物も人も食べ物は何だったか、植物です。動物が動物を殺すというようなことはありませんでした。創世記の3章以降6章にかけていくと、だんだんだんだん動物もその道を踏み外すようになった。6章の方に書かれていますけれども、どんどんどんどん堕落していった、そう書かれているわけですね。でもこの1章2章、天地創造の時完璧だったんです。皆さんそういう世界どうでしょうね。見てみたいですよね。本当はアダムの罪によって私たちは堕落した世界に住んでいます。人も死ななければなりません。動物も死にます。いろいろな悲しみ苦しみ、そういうのがある世界にいます。でも私たちはそれで終わりじゃないんですね。イエス様が私たちの罪をあがなってくださったので、それを信じる一人一人は永遠の命を受ける、そして新しい天と地に入ることができる、やがて作られる新しい天と地ですね。そこは不完全でしょうか、完全でしょうか。完全ですよね。そこに私たちは入ることができます。私たちの性格とか性質もですね、良くなります。それは罪の性質がなくなるからですね。そこでは私たちは完全な愛を持って、創造主の形を完全な形で発揮して、善良で互いに敬い合って、主を喜んで、そういう生活をする日がやがて来ます。話を創世記一章に戻したいと思いますけれども、第六日に人の創造があって、そしてそれをご覧になった主は、見よ、それは非常に良かった、そうおっしゃいました。もし進化論を信じるならですね、進化論は非常に長い年月をかけてこの世界ができたという教えです。創造主はいらない、この世界は創造されなかったんだ、偶然に自然にいつの間にかできたんだ、それが進化論の考え方ですね。進化論では目的があってこの世界が作られたわけではありません。いつの間にかできちゃった。この地球は人や動物や植物が生き続けるためにですね、必要な環境が完全に整っています。もし空気がなかったら、空気がないだけで全ては滅んでしまいます。水がなかったら全ては滅んでしまいます。昆虫がいなかったら植物はすぐダメになって、さらに連鎖反応で動物も食べるものがなくなって地球は滅んでしまいます。かつて中国ではスズメは害鳥だとされました。そして鳥を殺したんですね、スズメを殺したんです。その結果スズメがいなくなっていきました。どうなったでしょうか。 これでよかったよかったってなったかっていうと、そうではなくてですね、穀物が大量の害虫に食べられて食糧危機に陥ったわけです。私たちが知らないところでスズメは非常に役に立っているわけですね。ゴキブリも皆さん嫌かもしれませんけれども役に立ってます。いろんなあるもの一つ一つがですね役に立ってます。ただ害をなすのはアダムの罪によって死が入り、またこの世界が呪われてしまったから、だからゴキブリは病原菌を運んだりするわけですけれども、本来は良いものとして作られているわけですね。長い年月をかけたら地球は完璧な形に整いません。でも6日間で作られたな、地球は完全な環境を保つことができるわけですね。でも皆さんちょっと考えてください。全知全能の創造主ですよ。6日かけなければ天地創造ができないっていうことはないわけですよね。一瞬だって作れるはずですよね。でも聖書は6日かけて天と地を作られて7日目に休まれたと教えています。なぜでしょうか。聖書の出エジプト記の20章の8節から11節のところにこうあります。これはモーセの実戒です。主がご自身の手で石の板に彫られた言葉ですね。そこにはこうあります。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。10節ちょっと飛ばしますけれども、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。こうあります。主は誰のためにわざわざ6日かけて天と地を作り、7日目に休まれたんでしょうか。それは主は私たち人のことをよく知っています。どういうサイクルで生活するのがベストかということを知っています。6日間働いて7日目に休んで主を礼拝する、そういうサイクルで生きるのが一番いいんだ、そのことを知っていたので、主はご自身お手本を示されてわざわざ6日かけてこの天と地を作り、7日目に休まれてあなたたちもそのように生活しなさい、そう定められたわけですね。7日目に関しては、それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたとあります。私たちは日曜日に礼拝に集まります。それは主がイエス様が復活された日を記念してですね、ユダヤ人たちでユダヤ教の人たちは今も安息日土曜日に集まっています。ユダヤ人たちもやがてイエス様を信じて、もうすでに信じている方々、メシアニック人もたくさんいますけれども、やがて国を挙げて主を信じる時が来ると思います。それは黙示録に書いてあるのでそうだと思っていますけれども、私たちが1週間で、ちょっと話を戻します、1週間で生活する理由、それは主が私たちのために定められたからですね。もし進化論が本当で、この6日間というのが長い年月だったとしたらどうでしょう。何千年という年月、何万年、何億年という年月だとしたら、みんな一生懸命何億年も働き続けなくてはならないことになってしまいます。主が働かれたのは文字通りの6日、そして7日目に休まれたんですね。今日は創造主が目的を持ってこの天地創造をされたっていうことを創世記一章を通して見ていきました。聖書に書かれているその通りであれば、この世界が作られるのに何の問題もないわけです。 人がものを作るとしたら最初から完成したものを完璧、できるだけ完璧なものですね。人は不完全ですから絶対全く問題ないものはできないですけれども、人がものを作るとしたらできるだけ最善のものを作るように。創造主は全知全能の方です。善良で愛に満ちた方です。もう完璧なものを、完璧な宇宙と地球を作られたわけですね。そして私たちの世界を作ってくださった主は、私たちがアダムの罪によって呪われてしまい死に向かっているのをかわいそうに思って、でイエス様を送ってくださったわけですね。創世記の3章の15節のところに最初のイエス様を送ることの予言が書かれています。そして私たちはその恵みによって救われたんだっていうことを本当に心から感謝したい、そう思うんですね。そしてやがて新しい天と地が作られます。それも何年もかけてではなく、おそらく瞬く間に作られてしまうんじゃないかと思います。今度は6日かける必要がないからですね。そしてその新しい天と地に私たちも入れられるんだ、そのことに本当に希望を持って感謝して生きていきたいと思います。一言お祈りします。天にいます私たちのお父様、皆を賛美します。主がこの世界を完璧に作ってくださったこと、また私たち人を主の形に似たものとして作ってくださったことを感謝します。そして私たちが聖書を信じ、イエス様を信じて歩んでいくとき、私たちがイエス様に似たもの、主の形に似たものと再びしていただけることを感謝します。すべてのものを作られた主に栄光をお返しして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。